はい、始まりました映画の話したすぎラジオリニューアル第82回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント型カフェバー週刊マガリンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています、代表の原口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゴダールがなくなりましたね。
ちょっとびっくりやな。
びっくりしましたね、
うん、ゴダール皆さん見てますか？
あ、割と見てますよ、初期も。
うんうん、おすげえ、
うん、これやっぱね、離れ離れが最高に。
あ、
そう、一時だけ空気が変わるダンスシーンがあるので、それが最高にいい。
あ、そうなんですね。
うん、
いや、僕大学時代に勝手に仕上がれとキチガイペーロだけ見て、そっから深掘りしなかったんですよ。あそこで多分僕がシネフィルになれるかどうかの境目があって、なれなかったんですよ
特にああいう三分調のねセリフというか、あれがね受け入れるかどうかあるよね、ああいった。
あ、
比較的ストーリーがしっかりしてる作品もあるんだけど、うん、ああいう語りが強いだとなかなか何のこっちゃなるんで。
いや、もう界隈大騒ぎじゃないですか、本当に、
うん、
ちょっとそこまでそっちに引っ張られてないので、ちょっとなんか距離を感じてしまってる感じがあったりして、
うん、まあシネヌーボーとか南川あたりがなんか追悼特集しそうな気はするんだけどね
やりそうですね、
うん、
あ、まあまあちょっと冒頭で少しだけ触れさせてもらいました。じゃあ各々の近況伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがですか？
もし記念坊主としてあんまちょっと忙しくてマスコミ社は行けてないんだけども、この収録週の週末に見えるものいくらかオンライン社見まして、川っぺりムコリッタ、よだかの片思い、あと関西では今週末からのザ・ミソジニーを見てましたと。
ザ・ミソジニー、前田さんが言ってたやつですね、
はい、
どうでしたか？
難しい作品で、実は4番手に書かれてる女優が僕の知り合いで、結構それを探すのが楽しかったりとか、
うんうん、
まあ単純ないわゆる言葉をミソジニーではない作品なので、しっかりと高橋監督らしいホラーにはなってましてと。
ああ、そうなんですね、
うん、
言葉通りのミソジニーがテーマってわけじゃないんですね。あ、それは意外だった。
そうそうそうそう、
なるほど。
で、あと大きな話題としましてはですね、先週末に9月30日で閉館するテアトル梅田の支配人に閉館に対しての思いとインタビューしてきました。
うん、すごい。
もうすぐ今週末からさよなら興行始まるのでキネボーズの掲載してるんですけども、うん、やっぱりこう、いわゆる80年代から90年代かけてのミニシアターブームの役割を、大阪の茶屋町にある映画館としての役割を終えたと。で、今後は結局大阪の北側、うん、あのエリアが再開発されるし、新しく駅も作られるので、それに合わせてシネリーブルメタが頑張っていくっていう姿勢になるといった、まあ、あの東京テアルトルさんの姿勢が大きいと。
なるほどね。
うん、寂しいです、
うん、
で今週末からさよなら興行があるんですけれども、うん、テアトルメタ自体はね、もうフィルム映写機をもう数年前に撤去してって、なので90年代の作品がなかなか描けれない。デジタルリマスターとか午前10時の映画祭とかのためにデジタルが作られた作品やったらできるんだけどっていう苦しい中で、あのラインナップっていう。
なるほどね。
そうだ、アメリとかね、トレインスポッティングはあったりするんだけど、
うん、
だから木更津キャッツアイとかが入ってないんだよね、そういうのとかで。やっぱり人は入ったんだけどもっていう、いろいろ裏側の言える範囲のところをいろいろと根掘り葉掘り聞いて、キネボーズの記事に仕上げておりますと、といったところですね、はい、今週は、は
い。その原口さんの書いてたテアトル梅田の館長さんのインタビュー読んでて、すごく内容濃くて面白かったんですよねって思って。
ありがとうございます、うん、
でまたね、しかもさよなら興行のラインナップめっちゃ豪華やなって思って、
ね、うん、アニメーション作品もねしっかりしてるんで、カラの境界とか
ね、秒速5センチメートルもやるんで、見に行こうかなってちょっと思ったんですけどそこは外せないっていう感じで、まあ行けたら行きたいなってちょっと思って、はいは
い。いや、新海誠 IMAX 上映あるじゃないですか。
はい。
まあまあ、それもありますけどね。まあまあ。
で、天気のことを、君の名は IMAX で見るのいいと思うんですけど、秒速5センチメートルは IMAX じゃないなと思うんですよ。秒速5センチメートルはミニシアターで見たい。
そう。そうなんですよ。
確かに確かに。
じゃあ、今こそテアトロメダで。
それはわかる。
うん。
IMAX で秒速5センチメートル見て、なんか、なんやこれって思うだけやなと思って、なんか、音はええけど、みたいな。
いや、IMAX だと、新海誠の致死量を超えるでしょ。
多分超えてしまうかもしれない。
浴びる致死量を。
うん。ちょっと超えてしまうかもしれないので。テアトル梅田でまあ見に行けたらなと思ってますけど。
はい。前田さん、いかがですか？
私は、今回のテーマ作品以外は、まあ本当にちょうどそのテアトル梅田さんで激怒を見てきました。
言ってましたもんね、激怒。高橋良樹ファンだし。
まあそんな、じゃあファンっていうわけじゃなくて、まあそうですね。サタニストとしてはちょっと見とくべきかなと思って。
そんなアクマス派者なんですか、前田さんって。
サタニストだったんや。
なんか結構、うん、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんで見るのが、まあ、事前にいろんな作品に対する評判は流れてきてたんですけど、私的には結構グッとくる作品でしたね。出来がうんぬんってよりも、なんかこう、高橋良樹さんの反骨精神っていうか、あ、作りたいものを作ったんやろなっていうのが、
うん、
もうなんかすごい良くて、そういう作品を見れるのってやっぱ嬉しいなと思って、
うんうん、
で、やっぱり、そういうジャンル映画っていうか、あの辺が好きな人には、おーってなるような、こう、小ネタだったり、あ、この人出てるんや、みたいな人が出てたりするんで、そういうのも結構面白かったですね。
うん、うん、うん、うん。
そうですね。いわゆる自主映画界隈で有名どころ、総出演なんで、
うん。
うん。
なるほどね。うん。ちょっとね、結構、いろんな評判が入り混じってる感じがあって、どんな感じなんだろうっていう興味は惹かれてたんですけど。
うん、
いや、まあ、ムービーウォッチ面もやってたし、タイミングがね、やったら見てみたいけど。
なんか、わかんないですけど、配信こなそうやなと思って。
ああ、なるほど。
まあまあ、どっちにしても私は劇場で見たいとは思ったんですけど、ちょっとそれもあるなとは思ってました。
うんうん。はい。そんな感じですかね。
はい。
マリオンさんいかがですか？
そうですね。今週は、魚の子を見てきました。
はい。
お
ぉ。あ、でもめっちゃ面白かったですね、魚の子。
うん。
うん、確かにその、原口さんがちょっとチラッと言ってたみたいに、メタモルフォーゼの縁側的な、はい、こう、好きなものを貫くことみたいなののなんか大切さというか、尊さみたいなのも描かれてる反面、結構、好きを貫くことのシビアさも結構出てる映画で、めちゃくちゃ面白かったですね。うん。
うん。
まあ、というか、この映画、まあ、何よりすごいって、さかなクン本人がやばい役で出てるっていうか、さかなクン本人がこの役をやってるのすごいなと思ったんですけど。
それね。ま
あ、漁業おじさんっていうおじさん役やね。
はい。
うん、そうなんですけど、まあ、どこまでこれ言っていいのかはわかんないんですけど、まあ。
冒頭にあの習字が出てくるじゃないですか。
ああ。
あれは結構、うん、外が出てるから。うん、
まあ、式だけじゃどうにもならない人がいるっていうのを、まあそれはまあ別に多くの人がなんとなく分かってるようなことを、式を体現して一線に立っているさかなクン本人にやらせるっていうのはなかなかすごいことやなっていうのは、まああって、
うんうん、
これの使い方するのなかなかこう、よう考えたなっていうふうにはちょっと思って。
うんうんうん、
で、またもう好きに純粋なそのミーボー、まあミーボーって名前でしたけど、魚くんですけど、まあ、そんな姿を見て周りの人もちょっとずつなんかこうちょっと忘れてた何かを取り戻したりとか、あ、なんかもっと自分なりに頑張ってみようみたいな気持ちにもなるみたいな、そんな映画になってて、また沖田修一監督らしいほのぼのとしてるような雰囲気も相まって、ちょっとところどころ狂気じみてておかしいんですけど、まあ、なんかそういった独特な雰囲気含めてすごく面白い映画で楽しかったですね。
いや、めっちゃ興味あって、さかなクンの扱いをツイッターで見かけたんですよ。どういう扱いかっていうのを。で、うわ、ネタバレ食らっちゃったなと思ったんですけど、むちゃくちゃ面白いなと思って。で、僕、最近よく思うことで、好きってすっごい全肯定されてるじゃないですか、今世の中で。いや、そんな安易に乗っかって大丈夫な船ですか、それって僕はずっと思ってるんですよ。好きってそんな安全な船じゃないですよねって。なんか、その、社会が好きを保障するような感じあるけど、いやいや、泥船に乗るってことじゃないんですかって僕はずっと思ってて、あ、それ言ってくれたわと思ったんですよね。
まず、それ表現してるかな？うん、これは。うん、
いや、だから、めっちゃ見に行きたいんですよ。絶対見に行きます。本当に。
それちょっともう、そういう意味ではもう多分大満足できるような映画になってると思うので、ぜひ見ていただきたいですね。
うん、
はい。
まあ、最初にジェンダーをぶっ飛ばしてくれるんで。うん。
ああ、まあ、あんまりその、まあ、まあいいや、その話した方がいいんかな。
うん。そこさえやめてきますか。はい。
うん。あんま関係ねえかなって思ってたんですけど、まあまあ、まあいいや。うん、
はい。
あとまあ、個人的にちょっとお知らせみたいなことをしたいんですけど、
はい はい、
映画好きな友達が何人かいて、まあその人たちと一緒にキネマ旬報のあの星取りクロスレビューみたいなことをやろうみたいな風になりまして、うんうん、クロスレビューのちょっとした短編みたいなのを今最近始めたので、ちょっとお知らせというか、はい、したいなと思ってまして、
はい、
僕含めて6人かな、6名のレビュアーがいて、その中にはアトロクでおなじみの村山明さんとかもいるし、あと一回あのトップガンマーヴェリックのポッドキャスト出てもらったタオルさんとかも一緒になってレビュー書いてたりとか、
うんうん、
あと文字じゃなくて絵でその映画のことを表現したりとかっていう、まあ結構個性的な表が読めるような、ちょっと面白いような感じになってて、夜中のクロスレビューっていうタイトルでみんなでやっていってまして、メールアドレスとか登録とかしたらニュースレターみたいな形でメールが毎月届くような形になってるようなサービスでやってるので、まあよかったら読んでいただけたら嬉しいなっていう感じですかね、うん、はい。
いやー、むっちゃ面白いこと始めたなと思って
はい。
お知らせしてもらった方がいいなと思ってたんですけど、
はい、
いや、あのむっちゃおもろいです。あの企画自体もそうだし中身も面白かったです。
あ、ありがとうございます。読んでいただけて
はい。
特にね、絵でね、レビューされてる方がいるんですけど、佐藤さんという方が、
はい、
そこを切り取ってくるかみたいな絵をね、毎回描いてくれるので、
はい、
前田さんみたいにこう独特なセンスが光るようなレビューの絵をね、描いてくれたりしてるのでね、ぜひ皆さん見ていただけたり読んでいただけたりしたら嬉しいなと思いますんで、僕のツイッターからもそこにリンクは貼ってあるようにはしとくので、まあぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい。
はい。僕はですね、今日のお題以外に、まず、ノープをもう一回見てきました。東方シネマズナンバの IMAX のシアターで。で、結構面白かったし、あ、広かったわっていう感じはあったんですよ、画面縦に。ただ、通常画角のスクリーンで見た時と面白さそんな変わんないなって思いました。ただ、ナンバの IMAX のシアターって、企画で言うと IMAX デジタルシアターだったかな、
はい、
っていう、まあ IMAX の中ではそこまで特殊な企画ではないですよね。画角も別にそこまで縦横比近くないし、で、まあ見えてなかったとこちょっと見えたなぐらいの感じだったんですね。なんで、まあまあ前と同じぐらいの面白さみたいな感じだったんですけど、やっぱりエキスポシティみたいなIMAX レーザー GT 規格だと縦横比も全然違うしで、
うん、
まあそもそもスクリーンのサイズ根本的に違いすぎるので、やっぱそこまでいかんとダメやったなっていうのは改めて思いました。うん、IMAX だから何でもいいってわけではないなと。半端に IMAX 行ったっていうぐらいだったら普通でもいいやっていうのね思いましたね。まあそれかもう IMAX レーザー GT まで見に行くっていう、もうどっちかかなっていう風なことを今回改めて思ったのと、あともう一本見た映画で、夏へのトンネルさよならの出口っていうアニメ映画なんですけれども、これがね結構良かったんですよ。で、巷ではね、ジェネリック新海誠みたいなこともちょっと言われてるような作品ではあるんですけど、でもそんなやわな作品ではなかったなと。ジェネリックなんて言われるようなものじゃなくて、かなり再現されてるなと。あ、再現してるって何やねんって話ですけど、その再現してるって言ったらもうジェネリックのこと認めてるやんってなっちゃうんですけど、
確かにそうですね、そうです。
はい、言い方間違えました。空気感とか光の質感とかみたいなものをかなりで、これはもう新海誠フォローをわざとやってると思うんですね。で、監督さん田口智久さんって方なんですけど、これまでペルソナとか、あとブリーチとか昨日の旅とか撮られてて、あとデジモンアドベンチャーの劇場版かな、まあ職業監督的な方かと思うんですけど、新海誠的な作風画風っていうものをかなり精緻に作り上げてたと思います。で、物語も元が小学館ガガガ文庫っていうライトノベルレーベルの小説が原作なんですよね。で、そのどんな話かっていうと、そのトンネルに入るとあっという間に時間が過ぎてしまうけれども欲しいものが手に入るトンネルみたいなのがあって、そこに主人公の男の子と転校してきた女の子が二人でそれぞれが欲しいものを手に入れようとするっていう話なんですよね。で、ものすごい閉じた話なんですよ。その二人だけで。二人だけで別の時間の流れの中に行こうとする話なので、まあ世界系なんですね。で、世界系って 閉じた関係性の人間関係で世界に対して影響を持つみたいなのが、まあよく言われる定義みたいなのであるんですけど、これはちょっと逆説的な世界系というか、世界を変えるんじゃなくて、自分たちが実感の流れに置いていかれて変わらないことを選ぼうとするっていう話なんですよね。で、その閉じた感じが本来の意味での中二病的なものだなと思って、で、まあ、よく言われる中二病って、自意識過剰なカッコつけ的なものみたいなのが最近よく言われると思うんですけど、どっちかというと、自分たち以外の人間関係とか、社会に対する解像度の低さとか、興味のなさ、あるいは世界に対する潔癖な視点みたいな、そういうものこそが中二だと思うんですよね。で、そういう感じがすごいあるんですよ。本当に、君と僕だけで欲しいものを手に入れに行こう。この夏にっていう感じの話で、一夏の閉じた時間を永遠に従う人たちの話って感じなんですよね。で、これはもう、いやもう、そういうことなんですよって、世界系ってそういうことなんですよっていう感じで見てたんですよね。で、これはね、結構良かったんですよ。
なあ。
ただね、オチがね、素直なライトノベル的なオチっていう風に僕は表現させてもらうんですけど、やっぱね、新海誠を見てると、もっとこじらせたオチ見たかったっていうのがあって。やっぱ新海誠的な物語って、そういう思春期の自意識とか、中二的なもので話を進むけど、最終的な結論ってやっぱ成人男性の自意識みたいなところに着地してると思うんですね、僕は。そのこじれた感じ、話自体は中二なのに、その結論、成人男性のそれですよね、みたいな、ねじくれた感じがやっぱないんですよね、本作には、うん、だから僕はそんな甘酸っぱいものが食べちゃいんじゃなくて血へどを吐きたいんだと。
なるほどなるほど。
いや、 やっぱね、秒速5センチメートルとか血へど吐くわけですよ。甘酸っぱいと思ってたら血へどだったんですよね。
ええ、まあそうですよ。
そういうのが僕はちょっと見たかったなと思って、そういう素直なジュブナイル的な、ライトノベル的なものは、ちょっと僕の好みじゃなかったかなっていうのはありました。ただ、よくできてます、本当に。うん。
ああ。
はい。まあ、この手のジャンルがいける人であれば、見て損はないやつかなと思います。
見に行きます。
多分もう、僕とマリオンさんバチバチに喋れるやつですよ。
そうですね。はい。
あ、まあよかったら見てください。はい。では、今日のテーマ、トーク入っていきたいと。
あ、その前に、はい、まだあるんですよ、
はい。はい。
マリオンさんと原口さんお誕生日おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとお二人の、それぞれ、ちょうど30歳と40歳で節目ということで、抱負を発表してもらおうという企画になってます。
忘れてると思ったのや。マジか。
マリオンさんからお願いします。
いや、まあね、忘れてほしいなって思いながら考えては来てたんですよ、ちゃんと。考えてきたんですけど、まあ、30代になったので、どういうふうに生きていこうかな、みたいな考えたんですけど、まあ、二つ考えたことがあって、まあ、一つは、心をもっとオープンにできるようになること。
めっちゃいい。
うん。
と、あとは、もっと自分らしさを貫けるような、真の強いような人になること、みたいなのをちょっと目標に頑張っていきたいなと。はい。
イエーイ。
おります。
いいですね。いいと思います。
楽しみですね、マリオンさん30代。
まあ、ちょっと、ぬるっと30代に入ったので、ぬるっと終わってしまう可能性もあるんですけど。まあ、でも、頑張って生きていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、これからも。はい、原口さん。
はい、40を迎えたんですけど、そう、今言ったマリオンさんが言ったような30代、当時はなかなか生き方とかペースがつかめなくて苦しんでたんですけど、ようやく半ばぐらいで生き方とかペースが分かってきて、キネモーズも始められて、コロナになる前にある種の夢も達成できたので、
うんうん、
40代はまあ自分のこう生き方で、一応健康には留意しながら、キネモーズやその他のことで、やりたいことを続けていくっていうところを、
うん、
持ってて、まあ、かすかに思っている夢がどっかへ叶うといいな、みたいな感じで、はい。自分ペースで生きておこうかなと思っています。
うん。
いや、めっちゃ大事です。続けること、うん。大人になればなるほど難しくなりますもんね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
というコーナーでした。
はい。
というコーナーでした。
はい。 確かにね、二人ともキリですしね。
そうなんです、ちょうど。ていうか、改めて考えたら、この二人の30と40の間に挟まれてるわけですから、我々は。
そうですね。
うん。
なんか、キリのいい感じになりました。
いやー、なんか、妙にアニバーサリーな回になりましたね。
そう、なんか、その二人の30年と40年の中で1年ぐらいしかまだ付き合いないのになんかずっと一緒にいたよねみたいな空気になりましたね。
まあね。
本当ですね、うん。
映画でゴリゴリに価値観の話してますからね。
まあでも、まあ、この1年で毎週喋ってる他人ってもうここだけでは。
そうやな。
そうそう。
それは思います。
仕事とか以外でね。
うん、
いやもう、よその人と同じ一貫した話し続けるとかないですよ。ほんまに。まあ、もうちょっとだけ続けれたらいいですね。はい。
まあ、まだまだ行きましょうよ。
長く長く。
うん。
はい。
はい。
お願いします。
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 じゃあ、改めて今日のテーマトーク行きたいと思います。